はい、皆さんおはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました、はい、私ノーブレーキの歩と
ノーブレーキブーブーと
FM 那覇の大城くまです。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと大城さんの今老いを感じてしまいましたね
お、何かありました？
この急出しを右手でこう掲げてどうぞっていう風に振るんですけども、
僕は動作をいつも大きくやるっていう主義なんですよ、うん、なんか軽くパッてやるのが好きじゃないので、うん、もう大きく手を振って大きく手を出すと、
はい、き
っか
けとして見やすいですよ。
いつもね、はい、ただ、うん、今日自分でその自分の頭をバチッと叩いてしまって
、
距離感も距離感がもうおじさんになっているというかね。
にしてもミスり方やばくないですか？
いや、ヘッドホンがガカッてずれ寄ったのよ。だから大城さんの、
ね、手を入ってやったら自分の頭にコツンと当たったってことよね。
もううちの飼ってる犬とかも、うん、もう晩年はあちこちにぶつかってましたから。
あら、
ワニ先生と一緒ですよ。
いやそうなるんですよ、ブーブーさん。
ワニ先生はだからトランク、車のトランクを開けてね、
あのウィッチアッパー式っていうの、上に上げるパターンの、
この軽自動車の後ろの大きい、まあ、バンとかの後ろの開け方を、うんうん、クッて引いたら上にプツーって上がっていくやつ、
うんうん、
あれを閉めるときに自分の手で閉めたのに、閉めた胴が自分の頭に当たって
そのまま頭ごとガンってやって
何針か抜けがしたっていう。
飲み込まれていったと。
そうそう、自分の車に飲み込まれたんですよ、自分で。
そうなんですよ、
ドア閉めて。それと全く一緒だ。
あのだから年を取るとこう距離感分かんなくなってくるんでしょうね、人に対しても。そうなんでしょう。
あ、やっぱそうなるんか。まあでもこれはな、脳がそう感じてるから、
自分ではそれぐらいの距離感っていう覚えだけど、実は近かったりとか多かったりとか。
これはだからまさに人から何言われても治らないものよな。
だ、我々もそうなりますよね。ってことよな。なると思う。
自分ではもうあーって笑うしかない病よな。
だからそのもう何もないところでつまずいたりとか、うん、こう人とぶつかってしまったりとかね、
うんうんうん、
意外と隣近かったとかね、うんうんうん、あるんじゃないですか。今それを目の当たりにしてうわーって思ったんですけども、
怖いな、やっぱり年齢重ねるの。怖いです
よ。怖いですね。10年以上番組続くとね、もう14、15年、15、6年か、
自分で自分を殺してしまうんだろうな結局は。
そしてそれすらも気づかないで終わってしまうんだろうな。
終わってしまうんだろうな。いや、最近気づいたことなんですけど、うん、
はい、
僕あの自分の足が 26.5 だったんですよ、ジャストサイズが。
はい、靴のサイズね。もう
靴オリジンの、そのあ、ごめんなさい、オリジンリルの、
うんうんうん、名前変わりましたからね。
プロフィールみたいなのにも足のサイズ書いてんのかな。まあ大体 26.5 だったんですけど、うん、成長してたのか今まで狭すぎたのか分かんないけど、俺ジャストサイズ 27.5 だったな。1センチ違いましたね。成長したのかちょっと分かんないけど、
ま、だから窮屈だったものが窮屈と感じなかったってこと。今まで
今まで感じなかったと思うんだけど、言われてみたら足痛かったんだよね、ずっと靴履いて今すごい、今 27.5 の靴を買ってみて、
うん、
ゆったりしてるんですよ、めっちゃ。だから成長したのか今まで気づかなかったのか。だから30、今年9ですけども、うん、ようやく気づきましたね。僕足のサイズ 27.5 です。はい、
よく我慢してたな今まで、この足は。
いやね、だから今から気づくことってね、あるんだろうな、うん、楽しみだな、どんどんな。本当は血液型がどうとかもあるんでしょ。
おっていうのは、あ、今までは自分の O だと思ったけど実は A だったみたいな。
オフィシャルでは O 型なんですけど、
うん、
血液型も変わるって言いますよね。なんか
変わるじゃなく、そうじゃなかったと判明するってことじゃない
か。そうか、そうなのか。
いや、血液型が変わるだなんて、これはお前も研究所行きだよ。
いや、なんか聞いたことあるんだよね、変わるっていう話を。もしかしたらブーブーさんが言う、一番最初の検査で、
うん、
まあ、ちょっとミスってたのか。
ミスか、まあ、何かあって。
そうね、正確に判断してない場合とか。
うん、なんか昔は雑だったとかって言いますもんね。
うん、
うん、
だオフィシャルでは私 O なんですけど、ブーブーさんも O ですよね。
うん、うん、O。
でももしかしたら B かもしれんし A かもしれん。そんな極端には変わらんのか。ああ
、いや、変わる可能性もある。親がこう憶測で言うパターンもあるじゃんおそらくあんたは O だよとか
おそらく。
ああ、まあまあまあまあ、いや、生きてるうちに血液が変わるってことはもうないよ、 100%。
まあそうだろうね。
うん、ないないないない。
まあまあ、そういうことですよ。
うん、
うちの子供がですね、
はい、
天丼を覚えまして。
お笑い用語の天丼ですか。
ちょっと説明してもらっていいですか、天丼。
誰が？
いや、ブブさんが。
芸人はアイムさんしかいない
です。いや、あなた何なんですか。あなた何者なんですか、じゃあ。
ちょっとも
ういいです。もういいです。タンガも。タンガ。お前芸人じゃなくてタンだな。
タンです。
沖縄のタンか、お前は。
タン沖縄支部です。
いやいや、どういうことなんだろう。
よく喋るタンだったね。
本当だね。そう、あれですよ、天丼っていうのは、まあ、いわゆるこう同じことを繰り返すみたいな技術なんですよね。
まあ、ボケを2回言う、違う場面でもさっきと同じボケを言うってことよね。う
ん
う
ん、それを、うん、まあ、知ってか知らずか教えてはいないんですけど、覚えまして、うん、使い方がすごい、まあ、絶妙だったんですよね。マックで最近、おもちゃがありまして、うん、トミカのおもちゃだったんですよ。
はい、
でトミカのおもちゃ、この救急車、パトカーで、シークレットっていうやつ
が、あ、なんかあるな、うんうん、
でゴールドのなミニカーなんですよね。
おお、このシークレットの中身はゴールドのミニカー。
そう、要はシークレットは黒く塗りつぶされてるけど、うん、要はそのカタログにない1番何、2番何、うんうんうん、3番シークレット、4番何々ってなりから、うん、だからうちの長男がマックでハッピーセットでそのおもちゃを開けた時に、うん、ゴールドのそれだったんですよ。
おーおーおーおー、ね、なるほど。パパ番号ないじゃない、このゴールド、うん、
パパこれシークレットだってなって、うん、でおーシークレットだなってなって、うん、すごいじゃんってやったみたいな、うん、他の兄弟たちも羨ましいみたいな、いや、うん、うわーって自分でも言ってたけど、うわシークレットかーみたいな、うん、うわシークレットだわ、
歩むだな、もうもう歩むと同じ感覚持ってるな、
俺と同じ感覚持ってるんですよ、うん、でそっからですよ1日、うん、でそっから過ごすじゃない、うん、でマックももちろん出ます、はい、でその日ちょっと子供たちの学校の買い物とかあったから、ちょっと大きめのデパート行って探してて、うん、まあ、マックから 1,2 時間経った時に、パパそういえば今日シークレットだったなっつって、うん、何がっつって、うんうん、いやほら自分のあのハッピーセットのあれ、うん、あれシークレットだったなって言う、
また思い出してよ皆さんってことでしょ。
そうそうそう、で、あ確かにな、そうだったな、うんうん、まあ、ちゃんと持ってるか、持ってる持ってる、うん、わポケットあるわみたいな、
もう歩むと一緒じゃん。
でそこからまたしばらく経って夕方ぐらいになるじゃないですか、うん、でただいまってお家帰ってきて夕飯の支度してたら、うん、パパちょっと待ってこれシークレットだな。
歩夢が自分で最高のボケをしたライブでそのボケを何回も言う。
いやそれはボケじゃん、ボケで言うじゃん俺は。
うん、あれはだから半分ちゃんとマジじゃん。
いやいやいや、
皆さん思い出して、例えばこの間の生放送の、
はいはい、
謎解きクイズがあって、
あ、ありました、
ね、まあ、つまりそういうことを、うん、うちの長男がめちゃくちゃそれを言ってきて、うん、もういいよってなったって話なのよ。
おう、
もう血は争えんなと思って、は
あ、そう、う
ん、
アイムがだから最後の問題をアイムが解いたのよ。
最近沖縄の特番 RBC さんの特番で、うん、沖縄謎解きバラエティみたいな、
ね、まあ、難しい謎解きをアイムが紐解いてわーって綺麗に終わったんだけど、番組は、
うん、
番組終わってからもずっとな、
ずっと
あれ、そういえば最後問題
あれはお前、
いや分かるよ分かるよ、ああいうボケっていうのは分かるんだけど、うんうん、だまさにあれじゃん、お前の息子さんが。
そうだね、だから、うん、そういうとこが似ちゃってしまってるんだろうな。
皆さん僕輝いてましたよね、思い出してくださいみたいな。ない
や子供で自分に似てるなって思うとかあるでしょ、ブーブーさんとかも。
いや、うんこしてる時にずっとスマホ触ってるぐらいかな。
最悪だ。
で全然トイレから出てこないのはしょっちゅう俺と息子は怒られてるな。
最悪だな。女の子の方はお母さんに似てたりするところあるの？
そうかな、まあ、どちらかというと片付けとかもするし。
あ、ブブさんは片付けない方。
片付けられない方だね、うん、
息子さんもそうですか。
そうだね、
まあ、似るところは似るんでしょうけども、うん、ねえ、だこ、まあ、子供の話もあるんですが、うん、だ代々木ですよね今週。
ああはいはい、もうガラッと話変わりました。
18日19日に代々木沖縄祭りという沖縄のお祭りを東京でやるんですけども、
2days ありますよ、
沖縄祭り2024
開催、はい、こちらの入場無料でね、まあ、皆さん集まってって感じのやつなんですけど、僕らも、ネタステージを30分ぐらいいただいてまして、で一応 MC でもお手伝いするという 情報が降りてきまして、うんうん、ただその細かい話がまだね、
そうなんですよ、
来ないんですよね。
なんか本当に大丈夫、呼ばれてる
って、呼ばれてる、一応あのスケジュールには載っているし写真も載ってるからあれなんですけどね、
けどね、
うん、だからどうなる、
ホテルもチケットもちゃんと取ってもらえてるって、
行きの飛行機帰りの飛行機時間だけはあるけどチケット情報が来てないからね。
そうホテルも、まあ、泊まるところまでは聞いてはいるけどここでいいですかで泊まってるから
何の名前で入ってるかも分かってないという状況で、だから結構ギリギリまでどうなるか分からないという、
そうよね、
スリリングな状況に今陥ってますけども。
そうで情報も2点3点してるのよね。本来は2日間司会かもみたいなお話だったんですよ。
そうなんですよ、
あのめちゃめちゃでかい会場で
大 MC をさせてもらう予定、う
んうん、D513 やらディアマンテスさんもいらっしゃったよね、
うんうんうん、
まあまあまあ、だったらアーティストがいる中で我々2日間司会かもみたいな話で、おーって、ね、うん、自分なんかの中で俺しっかりしなきゃなっていう、うん、
ディアマンテス、キーヤマ、D51、カリウシ58、その他にも、
うん、っていう中でちょっと情報がファッてこう、ね、SNS で何も話聞いてない SNS で見た情報では、
うん、
FEC の
皆さんもたくさんいらっしゃるんですよね、
うん、
でメイン MC がなんか和葉さんと
友治さん、
友治さん、 FEC の友治さんがなんかメインですよみたいな、
メインというか、ね、
いや分かんないですけどね、
なんかね、メインのような括りで書いてありますけども、僕ら
のサポートでこの2人が
もう分かるじゃないですか、メインっぽい並びとかって、うん、絵で見て分かるから、
まあ、だから可能性はまだ否定できないですけど、この2人が僕らのサポートに入る可能性も十分まだありますから、
そうですねだわ、ま、マジで分からないんです
よまあまあまあそうだけど、だからあれ情報どうなってんだろうと思って、
でも友治さん、五重く栄翔さん、中田さん、
うん、
でわさび、うん、で八木の汁ですね、
ダーさんもいるでしょ、
伊佐尾名護渋さんで、
知念田慎一郎さん、
あ、大金のぞみさん、うん、
結構 FEC
そうなんですよ
の中に僕らがいるんですよ、う
ん、あ元 FEC としてですかね、
もしかしたら
元 FEC で呼ばれてるの
いや、ワンチャン FEC に依頼が行って、うん、代々木の運営から、
うん、
でその FEC のプロフィール欄に僕らの名前もあったかもしれませんよ、厳密に言うと我々 FC 辞めてないですから、ちゃんと
辞めてはないけどあるわけないだろう、
正式に辞めますとまだ言ってないからね、
言ってはないけど、まだじゃあ俺なんかのコンポジが
コンポジは中学校だか高校のな、
うん、ミラクル島尻で残ってるってこと
可能性もあるのかなって思ったけども、そんなわけはないから、
うん、もちろんもちろんよ、
だから今そういう状況なんですよね、うん、
でもう名だたるアーティストがいる中で我々ノーブレーキとして30分枠があるのよ、
ありますね、うん、スケジュール今そもそもステージ4つあるのね、
4つあります、
4ブロックにね、ステージ、うん、チュラステージ、ハイサイステージ、うん、まあ、ガーデンステージと4つある中の、
はい、
5月の18日土曜日ですね、
はい、
サタデーで、こちらはこれ、あ、祭りステージ、多分というかメインステージになると思うんですけれども、なんかどこ
何ステージですか
メインステージの祭りステージー
か、サブではないってことですね、
サブではなく、うんうん、16時半からですね、
そうなんです
よ、予定としては17時あ、まあ、10分とか、まあ、30分近くか、
そうなんですよ、30分ぐらい、その
後にセブンウップス、D51、木山商店ってなるから、
そうなんですよ、僕らの後すごいアーティスト、
ここからね、もうガーンと弾みつけてっていうことですよね、
その手前、僕らの前も島バナナーズさん、ナナズさん、うん、リオさんとかね、うん、名だたるアーティストさんの中に、僕らがお笑いステージ入ってるんですよね、唯一。
ただこのお笑いステージにFEC さんもいらっしゃるのかなとかっていう憶測もあるんですよ、他の枠組みに FEC さんのお笑いライブがおそらくないんですよ、
いや、チュラステージに大金のぞみさんが入ってますよ、
そう、大金のぞみさんは大金のぞみさんじゃん、あの DJ レイコさんか分かんないですけど、
ああ歌を歌う
ミュージシャンとして、
うんうんうん、 卑怯なやり方でね。
いやいや、お前もちょっと大阪でやってただろ。
いやいや、あれは俺完全にアーティストとしてやってるから、
うん、まあまあ、いや、ダーさんもそうよ。
いや、ダーさんはなんかどっちつかずで、どっちにも。
いい、なんでお前そこに噛みつく。
どっちにも握れる感じで。
いや、素晴らしいよ、ダーさんは。いろんな曲も出してる。
羨ましいわけさ、うん、それで。
17、あ、うん、でも、このチュラステージ、まあ、サブというか2番目のステージで、
え、何ステージ？
チュラステージ、
2番目サブ？
サブステージ、
そうなんですよ。
サブ天丼出ましたね。
サブステージで
天丼出ましたよ。
先輩サブでさせて俺らメインってどんなんすかね。
いや、だからおそらくどこかのサブステージの MC なのかもしれないし、
うん、ああね、
我々がね、
うん、でもっと、うんうん、興味深いのが5月18日のお話じゃないですか。我々19日も抑えていただいているので、
うん、そう、当初では2日間 MC ですというお話だったので、
19日のライブステージタイムテーブルに我々乗ってないんですよ、
う
ん、
そうですね、今見ているけど、うん、19日には乗っていないですね。
そうだから4つの会場が同時進行してるから、うん、そのどっかの MC なのかもしれないしね、日曜日もまた、
あ、まあ、全然それはね、やります、
うん、それはもちろん嬉しいですけど、ただ、うん、だからどうなってるのっていうのが全くわからないから、
そうなんですよ。
そして30分ノーブレーキ大丈夫っていう心配も何するって。
いや、30分は多いですよ。
多いよ、
誰でも多いですよ。
誰でも多い
な、誰でも多いぜ、きっと、きっとそうだよな、
きっとそう、いやいや、そうよ。
お笑い30分は、
お笑い30分、
まあ、一組で、しかもこんなお祭り会場で、
内地の売れてる方々でもがいろいろやって15分とかだもんな。
まあでも30分見たいか、でもブラックマヨネーズさんとかさ、
まあいや単独ライブとかだったらもちろん分かるよ。
もう分かる分かる、うんうん、二丁拳さんのね、百式なんて100分漫才だからね、
うん、そういうのだったらもちろん見たいし、次何やるんだろうってなるけど、
確かにな、アーティストの皆さんの後にノーブレーキって出てきてもっていうところで、そこでも我々どうしようってもなってますね。
うん。
うん。
30。しりとりでもしちゃいましょうかね。
お客さんと一緒に。
20万人と。
代々木沖縄祭り。り、はい、り。しりとり30分多いだろ。長いだろ。
野外だしね、また。
え？
野外でちょっとこのお笑いというかね、お話聞かせるのってなかなか。
そうですね。なかなか暑い中、きっと暑い中でしょうしね。
そうね。天気も確かにあるね。
天気見よう。う
ん、だからもう賞味5分ぐらいでいいんですよね、我々。
本当ネタだったら5分、長くても8分ぐらいいただけたらね。
だ10分あれば。
うん。
20分はだからもうね、カチャーシー講座とかやります？
だから純選手のフリップちょっともらって借りて。
あ、沖縄方言クイズみたいな。
沖縄方言クイズとかの方がいいのかもな。
そうだな、うん、
土曜日日曜日代々木公園晴れてますね。
まあまあだからまあ30分間どうするかとか、うん、細かいスケジュールちょっとまた降りてきたら僕らもその中でどういうふうにやるかっていうのも、楽しみにしててください、ぜひ。はい、
はい、
ツイキャスでも配信中でございまして、
う
ん、コメントたくさん来ております。ありがとうございます。靴のサイズの話ですね。僕が 26.5 と思ったら 27.5 でしたというお話に対して、群馬の兄蔵さんから、はい、きつかったのは爪先それとも足の甲、俺は日本人らしい幅広っこ、足の甲が高いので幅が狭いとどんなに長くても入らないと。
あ、そう、僕も甲が高いんですよ。
あ、なるほどね。
足の甲が太いというのかな、
日本人そうっていうね、う
ん、そうだから、うん、コンバースのなんていうの、
あ、
流行ってたやつあるじゃん、オールスターみたい、オールスターでいいのかな、
うんうんうん、あるね、はいはい、うん、
ああいうのが入らないのよ。
入らなさそうだね、
もうパンパン、本当に。
俺も分かる、それはちょっとに、
あれスマートに履きたいじゃん、ああいうの。
だからナイキとかも、うん、アフリカ系の足のアメリカ人の足のサイズにこう合わせて細長いんだって、こう、
うん、ああ、ね、なるほどね、
ナイキシュッとしてるイ
メージ、ね、で幅が狭いのよ、だからもうキッチキチなのよ。
そう、
ね、
キッチキチみたいに、
キチ
アディダスとかもそうじゃん。
アディダスは俺まだ履いたことなくて、どんな感じなんだろうな。
もう一緒スッとしてんのよ。
だからアシックスとかニューバランスがやっぱ日本人にはいいらしい。
ああそうだね。でもニューバランスとかも、でもだから本当プクって膨れてるわけよ、先っちょからうーんってきて。
ああ、まあ型番にもよるよな。
そう、先っちょ細いのに、うん、足の甲に来たらぷくって膨れてるわけ。
そっかそっか。 そういうことよな。合ってる合ってる。
合ってるよね。うんうんうん、なんか本当ポケットがパンパンのズボン履いてる人みたいな。
ポケットからキュンですみたいに言うなお前。ポケットからキュンですみたいに言うなお前は。
ポケットがパンパン。キュンみたいに言ったっけ。
本当にポケットからキュンですみたいに。
いやじゃん、ほらポケットパンパンのズボン。
ポケットからキュンですみたいに言うな。
キュンですみたいに言ってないわけ。強制的にそうならされてるんだよ。
アニゾンさんは謎解きの特番録画して見てくれたそうです。
ありがとうございます。
マジで難かったな。
難かったし、本当にギリギリまで何も聞いてなかったからね。
で、代々木と一緒ですよ。この特番に関しても、うん、ギリギリどころか生放送始まっても台本なんていただけませんでした
からね。我々の台本は全部真っ白というか、重要なところは全部真っ白で渡されて、もう徹底してましたんだ。
大阪のうっちーさん、
はい、ありがとうございます。
長男はトミカ博連れてったら大変そうだねっていうことで。
あ、トミカ博ってあるんか。あ、今
あのアンパンマンミュージアム的なとこですかね。あるんでしょうね、うん、どっかにトミカのこう展示されてる場所が。群馬なりぞうさん、
はい、
MC 普段半次郎がやってるんだけど、
そう
ザ・セカンドの当日だからノーブレーキにお願いしてるかもしれませんね。いや、半次郎さんの代わりとかではないと思います。
いや完全にそうだろ。ずっとしゃもじさんね、今半次郎がずっと MC やってて、はい、なんで今回急に我々になるんだって話じゃん。やっぱり半次郎さんのスケジュールがさ。
いや違います。
なんでそこ認めんのお前。芸歴浅いんか。
いや、あの運営が変わったらしくて。
ああ、らしいね。
そもそも元々の、うん、だからそれでこう全替したらしいです。
あ、いろいろ
で、だから一からみたいな感じらしいです。
うんうんうん、うん、
だから分かんないです。だ、繁盛さんのあれも分かんないです。
あ、そう、僕もスケジュールが、埋まってるとかどうかも分かんないですけどね、
う
ん、
そうだから18日がザ・セカンドの決勝なんですよね。でこれもすごい気になるところで、うん、1回戦が金属バットさんと、
はい、
で勝ってもまた強い、もう全員やっぱ優勝候補決勝メンバーですからね、
うん、あれどういうシステムなのザ・セカンドって。
と言いますと、
ん、どういうシステムなの。
システムというと
何がどうなってこの大会になってるの、
うん、あ、まあかいつまんでいう、端的に言うと M1 に出れなくなった芸歴の、う、あのね、芸歴縛りがあるじゃないですか、 M1 って、
うんうん、10年とかだっけ、
分かんないけど、うんうんうん、それに出れなくなったメンバーが、まあ、セカンドチャンスじゃないけど、そういう方々にもチャンスをっていうコンセプトのもと、
あ、なるほどね、
ザ・セカンドっていう大会だから、
セカンドチャンスというコンセプト、出場資格は結成16年以上の、うんうんうん、プロのみで、まあ、アマチュアとか即席のユニットは出場できない。
そうそうそう、
そういうことだそうです。
だからそういう大会です。
で、本当いろんな予選何回かやってるよね。
でも全然見れないんですよね。
そうよね。うん、YouTube などで見れない。
M は見れますけどね。うん、だ、去年のギャロップさんとか相当面白かったからな。
だからね。
見た？
うん、見てない。
じゃあ言うなや。だからね。
いや見てないって腰折っちゃうね、うん、あれです。
いや本当今年もすごい楽しみですね。
うん、
はい、続いてが。はい、群馬のアニゾーさん、島バナナーズさんは那覇ハーリーの大鳥だったよね。
へ
え、ハーリーもね今年行けてないですからね。そうなんだね。
はあ、確かいつもはディアマンテスさんが大鳥でしたよね。
そうだね。
まあ、この辺も世代交代がなってくるのかな。
まあ、それこそスケジュールの問題だったり、東京情報、昼は暑いけど夜は寒くなるそうです。アニゾーさん、
おー、なるほど、ありがとうございます。
まあ、5月のこの時期もそうなのか。でもな、一番最初らへん行った時相当暑かったよな。
暑かったね。
炎天下ですよね。はい、ヤンサの CZ さん、
はい、ありがとうございます。
ノーブレーキにはまってすぐ生放送で、RBC の特番で見れたのよかったな。
あ、嬉しい。あ、見れたんすか。
ヤンサの CZ さんは要はオリジンアワーを、うん、だ、僕らが、Tサージのピンチヒッターで出た時に。
あ、そうかそうか、あれとラーメン屋の方と。
あ、ではなくて、そうそうそう、はい、
あ、ヤーサの C ね、
Z さんですね。
はいはいはい、嫁じいさんじゃないわけね。嫁じいさんでしたっけ。はい、あ、はい、すみません。はい、
群馬なりぞさん、昨日は夜11度だったそうです。は
い、寒い。
で、今日からまた3日間、うちの妻が、今、毎月恒例、東京でも仕事してまして、うん、出張中なんですよ。
お忙しいね。
寂しい、耐えられない。無理。
それが言いたいの。
無理です。
無理。
毎月やっぱり3日間、出張なんですよ。
大変だ本当。
でその間子供たちのことはなるべく僕がやるようにしてて、ね、うん、明日遠足で。
あらま、今日だから準備大変じゃん。
あ、もうある程度終わらしてきて、うん、ただ仕入るんで今の時期すぐ腐れちゃうから、うん、もう朝7時ぐらいには弁当こしらえて、うんね、持たさんといけんなっていう感じですね、
うんうん、待ってよ、今6時半でこの暗さってことは、うん、まあ曇ってるからっていうのもあるだろうけど、うん、東京じゃもう暗いのかな。
いや真っ暗じゃない、もう早いもんな。
ああ、じゃあもうこの時間ネタやってるってことでしょ。もう終わったぐらいか、スケジュールで言えば、うんね、
終わったぐらい。いや
全然全然4時半ぐらいでしょ、うん、そうそうそう、
我々4時半ぐらい、うん、ああじゃあ
5時だからまあまだか、うん、まあ夕方ぐらいですよね、う
ん、めっちゃ暗い方がやりやすいけどな。
まあうん、どっちかというとね、うん、
あ、まだ全然明るいそうです、ヨネチャムさん。
ああそうなんだ、
はい。で、ヨネチャムさんからブーブーさんへメッセージ、
はい、ありがとうございます。
ホテル取れてなかったらうち泊まれ
取れてるけど泊まろうかな
僕は誘ってくれないですね。
あ、そうか、取れてるかどうかはまだわからないか、うん、
うん。僕は誘ってくれないですね、やっぱね。
あ、3名でさ泊まってゲームしようよ。
いやー俺だから誰かんちっていうのがよどうしても気使うんだよな。
まあちょっとその辺相談させてください。
はい、大笑いスカンピンさん、東京は夏は長い方だと思いますよ、はい、
ああ明るさ、うん、
土曜の渋谷区は、予想ですが最高28度最低16度だそうです。
ああ28度、まあまあ暑いね。
すごい差だな、また
うん本当だね、10度ぐらい変わるね。
うん、まあ、東京でお会いできる方はぜひ東京でお祭り、うんうん、代々木公園のお祭りでお会いしましょう、
はい。
じゃあ一度コマーシャルいきましょう。コマーシャルです。リクエスト、チョメノスケと
アツキニーニーです。
5月25日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結、与那原町上野森金地ホールで開催。チケット前売り当日ともに2000円、無料駐車場完備でお待ちしております。じゃあアツキニーニー、ちょっと一言もらっていい？
子猫ちゃん、与那原町で待ってるよ。
いやかっこいいな。はい、火曜オリジンアワー生放送でお届けしてます。
はい、ありがとうございます。
でね、だから妻が出張なので明日子供、長男、小2の長男と小1の次女が遠足があるそうなんですよ、うん、
ああ何作るの？
だお弁当を作らないといけないんですけど、うんうん、でいろいろ今日材料を買って回ってたんですよ。
はい、
で100均にですね、ふりかけチップトリオっていうのがありまして、
ふりかけチップトリオ、う
ん、はい、チップがひよこの絵が描いてあったりとか、ふりかけかけるだけでもうかわいいみたいな、あのふりかけの中ののり玉の、ふりかけ
チップトリオ5セットとか、
ね、のり玉の卵の黄色い部分がひよこの絵が描いてあったりとかっていう、
あんなちっちゃいの、
だからかけるだけで、かわいいみたいなやつがあって買ったんですよ、
うん、
でこの味が3種類ありまして、僕が買ったやつ、
はい、
すき焼き味、
ふりかけの味ね、
うんうん、すき焼き味、
はい、
でのり玉、
うん、
まあご存知で、もう一個あって、
はい、
味道楽っていうのがあるんですよ。
味道楽
これ何味なん、
同じ画像見てる、はいはい、味道楽、
これ何味なんてなってて今
子供向けなのかっていうね、味道楽、
あ、なんかおかかっぽいね。
ねえ、いやまだまあまあ食えるもんではあると思うんだけど、うん、味道楽って初めて聞いたなと思って、
おかかって言いたくなかったんじゃない本人たちが、
ああ、この丸宮さんがね、
さんがおかかってなんか古いから。
で、あと同じ画像見れる方少ないと思うんですが、うん、こうふりかけかけすぎじゃない、
あ、このパッケージの写真ね
これも
茶碗に
咳込むぜ、これ
茶碗にご飯を入れ白米乗せて、その上にその味のやつを乗せてるんだけど、
皆さんふりかけチップトリオのこのサンプル画像見てみてください、こうかけすぎっすよ
ご飯見えないね、
かけすぎだな。
で俺ちょっとね、あの妻と結婚して、うん、ふりかけについて、ふりかけの使い方について、うん、まあ、口論ではないんだけど若干揉めたことがありまして、
ほう、
皆さんのご家庭ではどうだったんだろうっていうのも聞きたいんですけど、
はい、
ふりかけって結構頻繁にいただいてました？
あ、召し上がってましたかってこと、うん、僕は僕の子供の頃ですよね、
はい、
全くです、僕はふりかけなんて。
好きか嫌いかで言うと、
好きか嫌いかで言うと好きだけど、
だよねだよね、うんうん、おいしいもんね、
おいしいよ、うん。
お城さんは、
まあ、僕ももう あれば食うみたいな感じで、うん、
あれば食う、
どちらかというと、海苔のつく、あるいはアラとかご飯ですよみたいなのとか、
あ、ご飯ですよね、
まあ、その梅梅肉、
はいはいはい、
梅みたいなのとかを、うん、で子供の頃は食べてました。あとシーチキン、
ああシーチキンね、
そうですよね、
シーチキン混ぜ、うん、あんまりふりかけはなかったな。
シーチキンとかだとまた話変わってくる。例え、うん、というのもうちの妻が夕飯を用意してくれるときに、うん、おかずはってあるじゃないですか、スープは味噌汁あって、うん、おかずもとんかつなら何ならとか、うん、でサラダもあって、うん、それに白米があるじゃないですか、うん、さらにふりかけもどうぞなんですよ、
うんうんうん、
でも僕の感覚ではいやいやおかずいっぱいあるからふりかけなんてかけんでいいだろう、うんうん、
まあ確かにふりかけかけるときは本当におかずがなくてご飯どうしよう的なときの、
そうそうそう、
白米だけじゃ食べきれないからふりかけようって感じだけどね、う
ん、だよね、その感覚よね、うん、やっぱな、
う
ん、
そうだ。
でうちなんてほら母子家庭だったから、
うん、
ふりかけって結構貴重だったのよ、高いし。
あ、そうなんだ。ドラゴンボールのボールが入ってるふりかけあったよな。
あ、買ってた、それめっちゃ買ってた。
あったよな、
あったあった、うんうんうん、まあ、嬉しい、ありがとう。そうそうそう、
スーパーボールか、あれは。
あれとかもだから、うん、もうワンフリツーフリは誕生日だな。
ワンフリツーフリ
ワンフリで、
過酷な幼少期だな。
いやいや、おかずない時かつワンフリなんですよ。
うんうんうん。
だから結構僕ふりかけに対して執着が強いのか、幼少期そういう過ごし方したから、
うん、
結構自分家でもふりかけはもうなくなったら買っちゃうんですよ。まあ、置いときたいんですよ、要は大人になった証として、
非常用おかずだよな。
うん、でもやっぱ小さい頃の名残でワンフリで止まっちゃうんだよね、やっぱ縛られてるわけ、心が。
もったいない、もったいない。
母親のあれを思い出すわけよ、虐待を振りかけにかけすぎた時のヒーってなっちゃうのよ。そう、
あ、そう
で、皆さんどう、だうちの妻はもう振りかけフリーだったんだって思って、
かけ放題、
かけ放題だったのかなって思って、そこでのね、この生活のギャップを感じてっていう話なんですけど、どうですか、ふりかけってやっぱ貴重じゃないですか、高いしさ。
貴重というか、僕はだから価値を見出してないだけかな、
うん、ふりかけにね。
ふりかけはもう俺も、俺の中ではもう本当に最終手段。
お前の食の価値観と俺の価値観全然違うよな。先週のタコライスも途中で話止めたけど、
うん、
外食でタコライスを食べるなんて信じられない、それにお金をかけることが信じられないってタイプでしょ。
そうだね、まあ、金タコという、うん、コスパ最強の、
うん、金タコだったら買う、金タコは金 タコライスを買いに行くから行って買うけど、うん、定食屋とか行って、うん、数あるメニューの中から、うん、お金を払ってタコライスを食べるような人間ではないってことでしょ。
そうだね、まあ、うん、
だから、あ、じゃあお金を出して払うべき、食べるべきものはあなたにとっては何なんですか。
いやだから自分で作らないもの、すぐには自分で作れないものだ。
カレーもこうやって外で食べないんですよ絶対、
うん、
絶対に、
うん、
お金払いたくないんですってカレー
を、はいはい、いやもちろん素材にこだわったとかスープカレーとかは食べてみたいなと思いますよ、う
ん、またスープカレーねむずいもんな、うんうんうん、作り方よく分かんないしな。
カレーなんて食堂でカレーなんて絶対頼まないですから。
焼きそばは、
焼きそばなんてお前マックスバリューで250円ぐらいで買えるよ、あの麺とあれで。
ああ、袋麺で、
袋麺で、
うん、なるほど。
いやそれに、それを凌駕するほどのコストパフォーマンスであれば買う。だから僕コストパフォーマンスなんですよ。
あ、コスパ重視なんだ。
だから1500円でうまい焼きそば食べれますって言ったら、いやいや1500円だったらそれ俺だってうまい焼きそば作れるよってなるわけ。
ああ、その、うん、素材をね。
そうそうそうそう、だからタコライスにしても、うん、うまいタコライスがあるんだ、チーズもチェダーがいっぱい乗ってさ、トロトロでさ、ひき肉も和牛の使ってさ、これも1500円なんです。いや俺も1500円だったらそれ作れるって。
なるほどね、自分で作れちゃうのが嫌なんだ。
そうだね、
うん。じゃあラーメンは、
ラーメンも、いや食べに行くよ、ラーメン食べに行く。
あ、ラーメンはお金払う。
あれだって作れないもん自分で。
あ、まあそうだね、あの味は出せないもんな、
う
ん
う
ん
う
ん、
麺もそうそう打たないからね。そうそう、
はい、
うん、
食堂で言ったら分かりやすいな。オムライスは、
いや頼まんな。
へ
え。いや大城さんも僕に近くないですか。、まあ、どっちかというと。
そうですね、まあ確かに。
マジ俺がおかしいのか、
はい、こういや、でもこういうことを言ってる時に自分でもつまんないな俺はっては思いますよ。僕はこんなすぐさ、あの ハンバーガー屋さんにあるサンドイッチが嫌なんですよ。もう絶対こんなの食べるかっていう。ハンバーガーは
ジェフのサンドイッチ、
ジェフのサンドイッチ、美味しさとは別、美味しいんですけど、うん、こんなサンドイッチなんて家で食パンもあって、
そうそうそう、
ちょっと頑張ればチーズもあるのに、
余裕でジェフでサンドイッチ買いますよ。
いや美味しいんで、俺も食べたことある。
ハムチーズサンド買いますよ俺。
ハムとチーズなんて、お前、
ね、冷蔵庫探せばあるのにね。
いやだからジェフ印 の、 あのサンドイッチだったらいいよ。ジェフ魂が入ったジェフってる、すごくジェフジェフしてるサンドイッチだったら、それには特別な価値がある。
え、
ただどこにでもあるレタス、どこにでもあるハム、どこにでもあるパン、どこにでもある紙で包んだサンドイッチに、
うるせえな。俺あのシーサイドレストランだろ。
シーサイドレストラン、うん、スープが美味しい ね、
チューブ の、
うん、
あの免許を取った後に、うん、あそこのスープをみんなでドライブしながら飲みに行って、
うん、
真のライセンスが発行されるというシーサイドレストランのスープ屋でシーサイドサンドイッチ頼むからね俺。
ああ、うん、でも正解だと思うんだよなそれ本当は。
そこに小腹が空いていたのなら私も頼むよ。
ああさらにプラスでってこと、うん、だから食堂がやっぱ分かりやすい。
まあ私も他のところで食べた方がいいかな。
食堂大好きのブーブーさんは何を食べてらっしゃるんですか。で
も、もう日替わり定食ですね。
つまんねえ。いや俺思うんだよ、
日替わりでお前今日来たものでしか食べられない。
失笑してしまった。
失笑。その日来た人しか食べれないメニューが存在してるなら
失笑定食だよそんな
の。なんで失笑定食を奪うお前。日替わりパンチするよマジで。
その日特別の。
メニューは頼むのはもちろんまあいいことだけど、どこにも似たよったものばっかりじゃん食堂
なんて。例えばカツ丼なんてどこでもあるし、
ね、あるし、まあもちろん味の違いはあるだろうけども、その差を本当感じるほど舌が超えてるわけでもないから。
これだから今あのラジオ聞いてくださっている方で女性がいたとして、そんな男と食事行って楽しいですかって俺は聞きたいよ、うん、
まあ食事してる人じゃない。俺別に女性と食事してさ、これごめん、言うな、最近言ったな嫁に。
何があった、言ってみない、何があった
こんなのは食うなって言うんだ、食うなっていうか、
いやいや、で美味しかったんだよ、
じゃあごめんなさい、前提として俺は自分ではどこに行っても、まあ、例えばよく言われてたのが異端児、でしょ、だから定食屋行って焼きそばを頼むとか、それはでも一口ちょうだいって言われたい俺もいるし、これ行くんだ中華だなっていう部分ももちろんあるけども、それをさっぴいても、俺はどこに行ってもその時食べたいものを、例えばオムライスは食べたいものを食べちゃうから、別にコスパ関係なくね、っていうタイプの俺なんですよ。
はい、
だからそれってきっと一緒にいる人もワクワクしませんかということは提唱したいんだが、
でも発見もあるだろうし、
発見もあるし、
まあ、確かに
まだ行けてないけど、吉野家でタコライス食べてみようと思ってるし、僕はもう絶対にない発想なので、
でしょでしょ、
吉野家って牛丼以外から抜け出せないというか、
でしょ、そのしがらみから、
そうそう、因果律から、
因果から、
牛丼の因果から抜けれないわけ。
だ僕はその因果を断ち切るために、
なんで因果断ち切りたいの？
因果を断ち切る、食の因果を断ち切るために、いろいろこうやっぱこう食べ歩きしたり、この最近俺なんならおにぎり愛好してるからね。
ああ、いやまあチャレンジはしてみたいよ。
1500円らしいよ。
高っ。
まあ、絶対いかんだろ。
まあでも気持ちに余裕とお金に余裕があるんだったら行くかな。
すごいんだってそのおにぎりが。
もうそうだな、今もう1500円払うぐらいだったらボートレースやった方がいいからね。
いやいやいや、
その1500円、
もう飯じゃないぞ。で何があったの、で何があったの。
あ、いや最近ね、嫁のお父さんが子供の日っていうことで、僕らの子供連れて、この父ちゃんがよく行く回らないお寿司屋さんに連れてってもらったのよ。
いいですね。
まあでもそんな高級感のあるところじゃないよ。ちょっとカジュアルな、カジュアルな感じで。
いっぱいやで。
でまあ寿司とかいろいろいただいたんですけど、美味しい。新鮮で美味しいだわけ。でめっちゃ美味しいよ。ちゃんとめっちゃ美味しいよ。 ただ魚に関しての美味しいは鮮度が良ければ誰でも出せるわけよ。
まあ、刺身は特に大きいよね。
そう、うん、この店刺身うまってことではないわけよ。
うん、
鮮度いいから。
うわ、この店鮮度いいなんだ。
もちろん、いや、昆布締めとかなんかいろいろ手の込んだ寝かすとか、
う
ん、
あとあのこの包丁の入れ方で味変
わる、そうそうそうそう、その作業はあったりするのかもしれないけど、
あるんですよ、あるんですよ、
うん、
するのかもしれないんじゃなくてしてるんですよ
いやだからその差がどれだけあるか分かるか分からんかまずあるさ、
うん、あ
やってるやってないはまず関係なくて、
は
あ
は
あ、そもそもでまずうまいの頂点が新鮮であることっていうのが基本ね。いやもちろん寝かしたらうまいパターンの魚もあるし、うん、
熟成とか今
いろんなあるある、そこにはだから技術があるよ、
うん、
ただマグロよ、
うん、
と巻き寿司とか食べて、
うん、
もうみんな感動してるわけ、
うん、
子供たち、うん、嫁も、うん、嫁の親父も、
うん、全然違うなーって、
はいはい、海苔も違うみたいな、ね、
そうそ う, そ う, い, ういやいやできるからこれマジで
つまんねー
嫌な男が
なめろうとかもあった、うまい、マジでうまいけど、なめろうも作ったことあるし、
こいつ、
こいつは、
ただって思ったのがあって、ただその場ではもちろん言ってないよ、
うん、一口ごとにね、言って
たら大変だよね、もちろん同じどころか、それ、この人たち以上にうまいリアクションして、うんうん、
ああ、まあまあまあまあ、
大将に、いや、最高ですね、
うんうんうんうん、でも、要は、あなたが一人で行ったら、うん、もしくは二人とかで行ってたら、そんなには思わなかったかもしれないけど、家族のリアクションも腹立ったんだろ。
確かにあった
ね、
うん、特に魚釣りもしてるし、
うんうんうん、
僕飯町に行ってお魚も買って、お家でこのいろいろ作ったりして食べるわけ。
真似したよその話聞いて、はい、うんうんうん、美味しかった、
う
ん、
そういうことよね。だから家族のリアクションも、いやいやお前たちと、
そうだね、
パパがいつもやってるでしょ、
うん、
そんな変わらんだろ。
だ雰囲気とかで負けちゃってるわけよ。
まあ、それが外食飲食店だからね。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
うん、雰囲気とかその技術とか、
う
ん、
まあだからどうしてもちょっと自分でもちょっと作れるからなっていうのはあるかな
ステーキとかどうなんですか。じゃあ一応まあぶっちゃけ焼くだけじゃないですか、まあ、いろんな技術あります
ね。そうだね、
ステーキどうなんですか。
だから食べないわけ俺あんまりステーキ
ああなるほどな、うん、そうかそうか、こうなっちゃうんですよね。だこうなっちゃう、うん、合ってる、
こうなっちゃう、
こうなっちゃう、
っ
話終わっちゃう、こんなになっちゃうんですね、うん、
だって、はい、だってだってちょうだい。
いやだってだからまさにあなたが言った通り、あれ焼いてるだけじゃん。
いや違うんですよ
もちろん肉の仕入れとかって考えたらそれは、
う
ん、
それこそ包丁の入れがね、
それは肉の仕入れができる人だけ。
魚と同じ話これから。
だからフランス料理とかそういうのは食べてみたいし
あれはもう圧倒的な技術だからね。
技術さ、ソースももちろんそうだし、
うんうんうんうん、
あの前菜の野菜の茹で方とかなんかいろいろあるのかもしれないじゃん。
うんうんうんうん、なるほどね、
うん、やっぱもうまんま出てくるやつ。
ああはいはい、なるほどなるほど。え
だからジャッキーステーキさんめっちゃ有名じゃん。
めっちゃ好き俺、うん、八八さんも好き。
あれ何か技術があるのかな、う
ん、あるみたいです、うん、詳しくは僕もまた劇なんで適当なこと言えないんですけど、
うん、まあまあまあうまいなりの技術があるわけね。
お肉はやっぱこのいかに冷凍の仕方もあるんですって。何度とか、
うんうんうん、
保存と、あと解凍、
うんうん、
でそれこそ包丁のこのカット技術とか、
うんうんうん、
らしいですよ。
だからねだからね、
え何に対して、まあ、タイ米をはたいて食べてテンションが上がるんですか。ごめん肉は離れるか、
うん、
うん、あと何が。
いや何でも好きよ、美味しいと思うよ。
なんかされた飲食店に
ん
バイトられたとか。
何もされてない、何もされてない、
円楽さんから、
はい、
回る寿司屋さんは行きますか。
回る寿司屋さんも行きます
そこでツナサラダとか納豆巻きどうですか。あれ美味しいですよね。
あれ食べる人少ないじゃん。あれ子供だけでしょ食べるの。
俺食べますけど
本当に大塩さん食べます。
いや、まあ、見てなんかきっとこういうのところだからうまいと思うんだけどさすがにいけない、うん、やっぱこ の因果率からは
もったいないっすよね。
サーモン、
もったいないか。
マグロ、サーモン、エビの因果率から抜け出せないですね、うん、
だから
なんでじゃあふりかけはもったいないと思ってくれないの。
だから、うん、僕の
かけすぎたら
食べ物ランキングに下にいるやつはやっぱり食べたくないじゃん 食べ物ランキング、いやこれはそうだ、食べ物ランキングで下にいるやつでお腹いっぱいになるのもったいないじゃない。
失礼、う
ん、お腹空いてるのに、
うん、確かに確かに、
食べ物ランキング、
ブーブーさんがお腹空いてる時の食べ物ランキングは上位何なんですか。
自分で作れないものさ。
例えば、
例えば
フランス料理とかになっていくの。じゃあ、
いやそんなもう時と場合にもちろんよりますけど、うん、
麻婆豆腐は、麻婆豆腐好きじゃん。
麻婆豆腐もだから好きよ。
ああ麻婆豆腐はでもほら作れるにしても手間かかってるしね、うん、
豆腐崩れたりするとベチャってなるし、あれ
麻婆豆腐はお金払ってもいいんだ。
あ、全然全然全然作れないし、こっちで作れるよ、作れるけど、うん、手間だから、うん。
回らない寿司はあんまりお金払いたくないんだ。
あら、言いたくないな。いや、美味しさが分かったらまた違うのかもしれん。
いや、まあ、
この要はうわすごいって、まあ、高いところ、いやそうだ、分からん、俺の中で高いところで食べたこともあるけど、うん、そんな、おお、やっぱ飯、
たこ焼き好きじゃん。
たこ焼き好き。
たこ焼きはお金は払ってもいい。
払ってもいいね、全然。
あれこそ
お前生地作るの大変さ、あれ全部細切れにしてさ、
粉もんだぜ。
粉だけだったらそれ簡単よ。
あ、俺それで言ったらブーブーさんに近いのは、うん、お好み焼きにはちょっとあんまりお金払いたくないな。
あ、
お好み焼き屋さんに行こうぜとはならない。あとお祭りの屋台とかで、ね、うんうんうん、お好み焼きはちょっとあれだな。あ、お祭りいいな。お祭り代々木もあるし、あれは焼きトウモロコシ、あれは俺払うね、800円だろうが。ダメ、
トウモロコシだぜ。トウモロコシ、お前
焼き鳥5本の、
まだまだ全いける。あ、
チキンとポテトのなんか バスケットみたいなの、
ある、ね、
ポテトだぜ。
高校生よく持ってるよね。
あ、ポテトに、だこいつポテトなんですよ。だからそれで言うと、
うん、
ポテトがもうブーブーさんのランキング下なんですよ。
ポテト美味しいじゃん。
いや美味しいです、もちろん大好きですけど、うん、
あ、まあね、ただじゃがい、塩じゃがい、揚げ塩じゃがいもね、うんうん、
あ、揚げ塩じゃがいも。あの、名前を細かく分離できるものがダメなんだ。分かった。寿司は魚と飯じゃん、
うん、魚、米魚、
うん、米魚、あれは
凄め魚
ってことよ。あ、分かった、めっちゃ分かった。ステーキ、うん、いやいや、鉄板焼いた肉じゃん、だ、
うん、あ、だ焼いた肉だ、
焼き肉、
焼き、
た、焼いた肉、
うん、
この言葉で分離できないものはいいんですよ。
うん、確かにね。
まあそうなのかもしれんな。
麻婆豆腐は豆腐といろんな、
うん、ああもちろん
分離できない、
うん、はいはい、スパイスとかもあるしね、うん、
たこ焼きできますけど、
たこ焼きはだってあれ
たこと、
まあキャベツとかもそうだけど、あれだしが入ってたりさ。でもただ
そこにカリカリとかだしとかってなるとちょっと、まあ確かに分離はあの少し、
あれ手間
じゃん、しづらい
ね、お家で作った
ら。えビッグノーさんか、ごめん、ツイキャスで、うん、居酒屋でポテト頼まないそうです。え、やばくない？死に大人じゃないですか、うん、居酒屋行ったらポテト食わん？
いや人数にもよるよ。彼女とか妻と行って頼むの？
頼む、
はあ、信じられん。
ええー、
お前あぶ油芋でお腹お腹満たされて、
揚げ芋って言えや、せめて
油芋でよ。油芋どんな油で揚げたかもわからん。
あ、そうか、
まあ、もちろんそれ言ったらキリないんだけど。
油芋
大体焼き魚とか、
うん、ああ最高最高、うんうん、
まあ、手間かかる、いいよなこれ、
うん、串盛りとかね、
あと海鮮サラダ、
うんうんうんうんうん、まあまあまあ、海鮮よりかは僕は普通のシーザーじゃないけど、
うん、
あれに乗ってる海鮮はもう品質が落ちた海鮮が多いから。
あ、新鮮じゃないからね。
そうそう、ドレッシングでごまかしが効くぐらいのだし、刺身で切った切れ端とかだから、まあもちろん味は変わらないからいいんですけど、
だし巻き卵とか。
ああいいですね。
あ、いいんだ、これはいいんだ。
熱々だったらなおいいですね、
うん、揚げ出し
豆腐、揚げ出し豆腐最高です。
あ、よかったよかった、うん、納豆巻き、うん、
ああ美味しいですね、う
ん、あれこの辺ぐらいからかな、うん、じゃああれだろ、うん、カッパ巻き無理だろ。
カッパ巻きはまあまあ頼まんわな、絶対
カッパ巻きな。
いや、キュウリだぜってことよ。違うキュウリさ、
うん、確かにな、まあまあ
まあ、梅キュウだったらまだいいかな。
ああ、和え物というか
梅とキュウリが一緒のだから、
なんとなく分かってきました、うん、ブブさんの食の好みが、うん、それはお城さんすごい共感できるんです、
ほとんどこっち側じゃん、
まあ、悔しいかな
分
かる、
ね、ツイキャスでもアニゾーさんは多分あなたたちに近いですね、
うん、いやそうよ、
食のしがらみに縛られてるタイプの
そも、うん、そうね、
食に食という
まあでもそうだな、確かに固定観念かも、
うん、食という広大なフィールドにあなたたちはまだ一歩も足を踏み入れてないですよきっと、
うん、
そうだね、
そうね、
僕は結構この食というフィールドのダンジョンを細かく調査して宝箱を開けたいタイプなんですよ、うん、
でも分かる、歩むみたいなのがきっとエビの美味しさとか発見したと思うわけ、エビ見てうわキモ何これいらねえって、はいはい、
食ってみてね、
うん、そうそう、食べてみようっていう人が多分開拓してってんだよな、
うん、だから豆腐の美味しいお店が首里にあったでしょ、
あービーンズ、
ビーンズ、
うん、あったというかありますし、
あ今もあるでしょ、
大好き大好き、うん、
行くかや誰豆腐
豆腐だぜって、
そうかめちゃくちゃうまいけどな、
そうそう、だけどだから妻とかは行きたいって言って何度か行こうとしたのよ、あなあでもいっぱいしててなかなか行けなかったんだけど、
いやこれはブーブーさんの食への探求心の扉がちょっと開かないとやっぱこう多分行かない、うん、これはだって閉じた状態で行っても多分同じ気持ちになると思う、
うん、そうだね、
食っても妻奥さんが美味しいって言うたんびにいや豆腐だぜってなるよ、うん、お寿司と一緒
に、スンドゥブとかでしょ、豆腐料理が美味しいってことでしょ、豆腐単品で来たりしないでしょ、
ああもちろん、油脂豆腐ですね、
うん、うん、
油脂豆腐が美味しい、
じゃあやっぱ豆腐とだしか、
うん、まあまあまあまあまあまあ、
そば、沖縄そばよ、
うんうん、好きよ、
の冒険は、
あ未開拓の地に行くってこと、うん、いやあんまりしないかな、
あそうか、まあまあ沖縄そば確かリスクあるよな、
うん、
うん、群馬のアリゾーさん、
はい、
金タコ以外ではタコライスは食べないほぼ、
あへえ、うんうん、意外だな、何か
あじゃあちょっと近いかもしれませんね、うん、なるほどね、面白い、
アニゾーさんとか何かめちゃくちゃ食べてるイメージあるけど、沖縄そば屋さんとか何か全店制覇みたいなのとかしないのかな、うん、
ねえ、
何かた、うん、食べてるのはどうなんだろうってちょっと気にはなりますね、うん
すごいもうあっという間なお時間となってますけれどもブブさんの 食のランキング、
いや聞くから
あれも食べたくないこれも食べたくないっていう話で後半終わりましたよね、
おにぎり屋さんを最近紹介されて、うん、食通おじさんからね、
うんうんうん、
いや、やばいおにぎりあるぞ、
何がやばい、
もうなんかすごいらしい、とにかく、もうとりあえず行ってみて、
まあ、驚きがあるんだったらそれはやる価値はあるよね、
それが1500円ぐらいで一応ググったら、まあ、本当おにぎりとスープとサラダぐらいなんだけど、なんかでカウンターに座ってくれと言われてるわけよ、カウンターじゃなかったら出直してくれって、
はあ、作ってるのが見れた方がいいのかな、
そ
う
そ
う、
でその景色も楽しんでほしいって言われて、もう楽しみで仕方ないわけ、できたら大事な人と行ってくれって言われてるから、だから妻とか、
うん、
ブーブさんがもし興味あったらブーブさんと行こうかななんて思うけど、うん、多分文句言うから、
いやいやいやいや、その場合だと言わないさ
その場では言わないし、その場ではちゃんと美味しく楽しんでるから、ね、
もちろんもちろん、
は
い、とかね、うん、思ってすごい楽しみなんですよ、
近所のお店なの、近所とか那覇のお店、
宜野湾、
ああちょっと遠く、宜野湾で1500円のおにぎり売ってるって大したもんね、
1500円、
まあ、でもまあまあ、ずっとあるやつ
と言いますと、
あずっとというか昔からあるような、
いや僕初めて聞きましたね、
ちょっと行ってみてほしい、
円楽さんパッと想像できる A ランチやカップラーメンは好きですか、
あカップラーメンとかでもカップヌードルとかってやっぱ値段の割に異常にうまいなって、
うまいですよ、
あれは、ね、あれこそコストパフォーマンスの最高、
コストパフォーマンスの UFO とかもそうだけど、
群馬成蔵さん1500円のおにぎりはいかんなって、
いかんもういかんか、
1500円で冒険できるんだったら、まあ、いやこのおすすめがあるんだったらね、
うん、
フラッとおにぎり食べたいな、1500円はいかないけど、
ああそうだね、
うん、
確かに確かに、
A ランチとかも大好きよ、
ABC ランチってあったら C、 俺 A はあんまいかない
の、俺も A あんまいかない、だからそもそも俺大食いじゃないから、
あそうよね、
そうなのに太ってるからちょっと不思議なんだけど、
要は大盛りをドーンって食うタイプじゃないですか、
うん、だから揚げ物食べたいあれ食べたいってしないから、うんうんうん、僕も C か B、うん、B はでも、うん、
B はな
C と B の差があんまないのが 値段は違うのに C と B の差があんまないのが僕は頼みたくない理由でもある。
確かにウインナーが1個多いかどうかとか、はいはい、エビフライがあるかないかだから、うん、だから C でいいですよ結局。
A ランテレビ番組の A ランチとは別で、うん、A ランチってなんか今さも有名になってるけど A ランチを置いといての C を食ってるのがなんか自分たちって感じするよね。
あ、 A は食べないですもんね。
A はまあ一、まあ、回メニュー見るけど、うん、まあ C で
言われたことあるわ俺。食堂で友達と会って、うん、それこそルビーかな、うん、でルビーの C ランチって有名だから、うん、誰が見ても C ランチ食ってるって分かるさ、うん、でその友達に、ええ、いや A ランチよく呼ばれてるくせに C ランチ食べてるから
テレビな、テレビの A ランチ出てるのに
黙れひんだよ
お前本当友達かそれ友達関係気づけてるちゃんとと
か思う言われたことある、うん、でも A ランチはなかなか食べませんけど、
ね、ボリュームも多いしね、うん、おそらく
だ今週は東京に行きますから、うん、
そうですね、
東京こそ食の探求心がゾワゾワする場所ですからね。
今のところ行く予定ですから、
うん、はい、
行ってから食べるのも楽しみだし会場で出てるのも楽しみ、ね、
うん、アニゾウさんからコメントで、はい、A ランチ食べたことないの油っぽいしも
うだろ、まあ、素直な感想よ
何を食べてらっしゃるんですかじゃ
あアニゾウさん、うん、あのそば好きだけど足がないから冒険しないできないって書いてあるから、
あ、まあまあ
意外と食事はあれなんですね、まあ、割とな
んかもう普通の沖縄のおじさんだない
やそうね、どこも
群馬のアニゾウじゃなくもう沖縄の普通のおじさんだ、
ね、外出デブデブショーっていうんですか、これあんまり出ない
食堂おじさんだな、うん、
あ、いや面白かった。じゃあまた来週、
はい、
来週はじゃあ東京どんなだったかお話できたら、
そうですね、はい、
また来週お話しましょう、
はい、ありがとうございます。
関東いる方行ってみて、
はい、